ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで今月もサンモール FP 事務所の FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ちなみにね、はい、明けましておめでとうっていう挨拶、達田さんいつぐらいまでします？
いや、あまり深くは考えてはいないんですけどね、まあやっぱり今日ぐらいまでなのかななんて思ったりはしますけどね。
やっぱりね、ちょっとなんか10日とか過ぎてくると、はい、今年もよろしくお願いしますみたいなね、挨拶はするけど、
まあそうですね、
なんか明けましてっていうのが言いづらくなってきますよね、
う
ん、
まあそうですよね、
うん、やっぱりそうですか、はい、よかった、ほっとしました。はい、はい、さて、まあ一応もう1月7日とはいえ、はい、年末年始どうだったのっていうところが気になるところですが、どう過ごしてましたか、達田さん。
そうですね、まあ、今年はちょっと事務所もね、うん、まあ、9連休という形にさせていただいて、はい、まあ、結構長い休みいただいたんですけど、うんうん、まあ、基本的にはまあ、両親の両親というかですね、僕とあと妻の、うんうん、実家行ったりだとか、はい、あと、まあ、買い物したりだとか、うんうん、あとそしてまあ、仕事で言えば今日の原稿を書いたりだとか、
あ、お疲れ様でございます。
あとセミナーのレジュメ作ったりとか、そんなようなことやってましたかね、
う
ん、
そうですか。おせちとか食べました、は
い、そうですね、義理の父が毎年おせち頼んでくださるんで、そうですね、それいただいて、はい、
じゃあ、まあ、仕事も多少あったけれども、ご家族に会ったり、
まあそうですね、
おせち食べたり、はい、普通のお正月という感じでしょうかね、
まあ、そうですね、そんな感じですかね、
う
ん、
そうですか、わかりました。はい、はい、じゃあそんな中1月7日ということでね、まあ、はい、新年初の
そうですね、
この FP 達田のサンサントークになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
緊張しますがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
さて、まあ、今日は、はい、まあ、これね、毎年この1月は、
はい、
この2026年の家計トピックみたいな、こう達田さんが選ぶ、
はい、
今年はこうだよっていう ね、
そうですね、
お金にまつわるトピック紹介してますけれども、
はい、
まずはやっぱり先月の注目ニュースからというところですね。
そうですね、そこからいきたいと思います。
はい、わかりました。それでは12月の注目ニュース3つ取り上げますが、1つ目、
はい、
日本の長期金利がついに 2% 超え、生活への影響は？
はい、ということでですね、これ先月の19日の話になりますが、はい、まあ、日本の長期金利、これですね、まあ、具体的には新しく発行する10年ものの国債の利回りのことを言うんですけど、うんうん、まあ、これが 2% を超えたんですね。
はい、
そして昨日はですね、これが 2.13% まで上がって、まあ、これはですね、実に27年ぶりなんですね。
すごいですね。
はい、でこれはですね、まず日本のやっぱり財政の悪化懸念、まあ、これ、うん、まあ、ニュースとかでも言われてますが、まあ、それに加えてですね、あと日本銀行が、まあ、今後も利上げを続ける姿勢を示しているんですね。うん、さらにですね、円安による物価高を抑えるために、うん、日本銀行がやはりですね、まあ、利上げをするんじゃないかという見方がですね、やっぱりあってですね、
ええ、
まあ、そういったことなどがやっぱり原因と言われてるんですね。
はい、
でまあ、このことを受けてですね、北洋銀行さんですとか、うん、北海道銀行さんなどはですね、2月から普通預金の金利を今 0.2% なんですが、はい、まあ、これ 0.3% に引き上げることにしてます。
はい、
またですね、個人向け国債、まあ、この番組でも何回か取り上げてますが、うん、まあ、この販売も好調が続いてます。
お、
まあ、このようにですね、うん、まあ、資産運用に関するですね、ことを言えば、うん、やっぱり金利が上がるというメリットっていうのはやっぱり大きいんですけど、
そうですね、
逆にですね、うん、例えば住宅ローンなどいわゆる変動金利でローンを組んでいるですね、方、うん、まあ、やっぱりそういった方にとっては、うん、逆に負担が大きくなると、
そうですね、
まあ、そういったことがやっぱり予想されますよね。
はい、
でまあ、FP としての一般論になるんですけど、うん、まあ、今後ですね、変動金利でやっぱりローンを組む場合には、うん、やっぱりまあ余裕を持った返済計画、まあ、これをやっぱり立てるということがやっぱり大事なのかななんて特に思ったりしますね。
そうですね、まあ、固定金利と変動金利ってありまして、どっちも良し悪しがあるんでしょうけれども、
まあ、そうですね、
変動金利はね、どうなるかわからないっていうところはちょっと怖いですよね。
まあ、そうですね、まあ、やっぱり固定金利よりも変動金利が一般的にはやっぱり金利が安いっていうところもあってですね、はい、まあ、どうしてもやっぱり変動金利に行きがちなんですけどね、まあ、そういったことはやっぱりちょっと心がけてほしいなと思ったりしますね。
そうですね、長期的視点で見るとどうなのかっていうところもね、
まあ、そうですね、
必要だという ということですね。はい、わかりました。はい、
そしてですね、うん、年初ということでですね、多くの評論家がですね、今年の株ですとか、金利、そしてあと為替の予想なんかしてるんですよね。はい、で、そしてそういったものを仕事からいろいろ見るんですけど、今年はですね、特に為替なんかは、例年以上に見解が割れている印象を受けます。
ほう、
はい、円高になる円安になるっていうですね、これがまさに真っ二つに割れているような感じでして、私も正直どうなるかちょっと予想できないんですけれども、株に関してはです特にですね、暴落が起こった場合のやっぱり心構えというか、備えはですね、やはり資産運用されている方は常にしておいていただきたいななんて思ったりしますね。
そうですか。なんかもうこんなずっと円安だから円高になる日なんて来るのかって、私なんかど素人は思うんですけど、でもやっぱり評論家専門家は円高っていう人もいるってことですね。
そうですね、やはりですね、それなりにやっぱり多いですね。
あ、は
い、
そうですか。はい、円高になるとなったでね、いいことももちろんありますので、
当然長期的な話になるとまた変わってくるんですけど、今年に関して言うとって話で言うとですね、結構円高を予想されている方も多いって感じですかね。
そうですか。なんかだから、また来年この1月に番組やるときに、はい、やっぱり円高になったねとか、はい、いや結局円安のままだったねなのか、ちょっと振り返るのも楽しそうですけれどもね。
そうですね、去年の話で言えばですね、正直日経平均が5万円を超えると予想していた方、正直そんなに多くなかったかなと思うんですよね。そういうふうにですね、結構当たらないというかですね、そういったところもやっぱりあったりはするんですけどね。
専門家でもまさかそんなに上がるとはって思うようなことも起こり得たってことですね。
そうですね、結構予想外のことが起こるのがやっぱり相場ですのでってところですね。
わかりました。はい、はい、というわけで一つ目のニュースでした。はい、では12月の注目ニュース2つ目、
はい、
携帯会社が詐欺対策保険を発売。これってどんな保険なの？
はい、ということでですね、これですね、楽天モバイルと楽天損害保険は、はい、12月1日からですね、65歳以上のユーザー向けに提供している15分かけ放題&安心パック、こういったものがあるんですね。
はい、
これにですね、新たにオレオレ詐欺対策保険を追加したんですね。でこれですね、先ほど言った安心パックの加入者は追加費用なしで加入できます。でですね、これ具体的にはどういうものかというと、やっぱり振り込め詐欺などの被害が増加している現状を受けてですね、シニアの方の安心を高めるために始められたもので、
はい、
これ国内の通信キャリアとして初の取り組みとなるんですね。でこの保険ではですね、万が一オレオレ詐欺などの振り込め詐欺の被害に遭った時に、裁判費用ですとか、弁護士費用などのいわゆる賠償請求の関連費用を最大50万円、さらに例えば、これによってですね、自宅の鍵を変えるだとか、
はい、
電話機を変えるだとか、そういったですね、再発防止の対策費用を、最大で10万円、
はい、
合計最大60万円まで保証する保険なんですね。
すごいですね。
そうですね、ただですね、これ詐欺で騙し取られたお金ですね、これ一番肝心なんですけど、
確かにね、
これについては保証対象外となります。
なんかね、ニュースとかで言うと1500万円取られたとかね、ありますけど、そこに対しての保険ではないと。
そうですね、
それでもね、この弁護士費用とか裁判費用とか、電話機変えるとか鍵変えるとか、しかも別に追加の申し込み必要なくパックに入っている人は加入できるというのは、それはいいですね。
そうですね、そういったことに関してちょっと注意は必要なんですけど、最近ですね、携帯会社がいろんなサービスやってますよね。そういう中でですね、新たなサービスとして、ちょっと私もですね、今後の動きに注目したいなと思いますし、いつかですね、ちょっとこういったサービスで特集してみたいななんて思ったりしますね。
わかりました。今のところこの楽天モバイルと楽天損害保険が、12月1日から始めたと。
そうですね、
いうことですね。
はい、
注目ですね、今後もね。
そうですね。
はい、わかりました。では12月の注目ニュース3つ目、
はい、
2026年の税制改正大綱が決定。ところで今年の確定申告の注意点は？
ということでですね、これも先月の19日になりますが、
はい、
与党である自民党と日本維新の会ですね、はですね、2026年度の税制改正大綱を決定したんですね。これはですね、今年度の税制改正の骨組みをまとめたものなんですけど、はい、これはですね、今月23日から始まる、通常国会ですね、 まあ、これで関連法案が成立すると実行に移されるわけなんですね、はい、でこれさまざまな改正案あるんですけど、うん、まあ、このうちいくつかはですね今日の後半のコーナーでお話したいなと思ってます。
はい、
さて、先月の放送でですね、うんうんうん、今年の確定申告の注意点についてまあ、ご質問いただきました。それでですねちょっとこの後それについてちょっとお話ししようと思うんですけど、はい、まず今年の申告期間、うん、2月の16日から3月の16日まで、
はい、
15日日曜日なんで16日までになりますが、はい、まず今年の最大の注意点、
うん、
これはですねやはり昨年まではですね基礎控除、うん、これいわゆるですねまあ、誰もがですね受けられる、うんうんうん、まあ、基本的にですね控除なんですけど、はい、これが一律48万円だったんですね、
うんうん、
要するにこの48万円は所得税かけませんよと、
うんうん、
まあ、そういった控除なんですけど、はい、これが所得に応じて58万円から95万円に、うん、これ細かく分かれたんですね。
お
なのでこれまず一つ大事な注意点になります、
はい、
でこれですね例えば国税庁の確定申告書等作成コーナー、
うん、
まあ、これ結構利用している方多いんですけど、タコさんも使ってます？
私これでいつも確定申告してます。
僕もそうなんですが、うん、まあ、そういったものですとかあと e-tax などを使う場合ですと、うん、まあ、これ自動で計算されるんですけど、
はい、
中にはですね用紙に直接書かれる方いらっしゃると思うんですよ。
はいはい、
でそういった方はですね、うん、控除額間違えないように注意してほしいなと思いますね。
48万円一律じゃないよと、
う
ん、
そうですね、はい、よく昨年の中移したがると思うんですけど、
はい、
昨年の相場移したらこれ間違いになりますので、
はい、
そこは注意してほしいなというところですね。
はい、
またですね扶養控除ですとか配偶者控除の対象が、うん、これですね去年は所得が48万円以下の人だったんですけど、うん、今年これ58万円以下になってます。
はい、
でそしてこれですね給与収入のみの方の場合は、うん、年収123万円以下の人が、今年は、これ扶養控除だとか、うん、配偶者控除の対象になります。
うんうんうん、
なのでこれ新たに対象となる親族がいないか、ぜひ確認をしてほしいなと思いますね。
そうですね、
はいはい、去年は103万円だったんですけど、今年123万円になってますので、
うん、
そこをちょっと確認してほしいなってところですね。
わかりました。
そしてですね新たに、今年これ11月の放送で触れたと思うんですけど、うん、特定親族特別控除というですね、うん、大学生年代のお子さんを扶養するですね、
うん、
方に対する、控除が新しくできました。
な
のでこれ大学生年代のお子様などを扶養する方はこれ申告忘れないようにしてほしいですね。
うん、そうですね。
ただですね、うん、これもですね控除額はお子さんの年収で変わりますので、うん、これお子さんの年収を正確に把握する必要があります。
そうなんです。うちの夫の店でバイトしてる大学生たちも、
ね、
だから1年間のいくら払ったかの紙くださいみたいな言ってたのはきっとお父さんかお母さんにこれ必要だからって言われてたってことですよね。
う
ん、
はい、そうですね、
うん、
これアバウトにはできませんのでね。
そうですね、う
ん、はい、きちんと把握していただきたいなと思いますね。
はい、
そしてですね、ここからは、うん、ちょっと例年と同じような話になるんですけど、
はい、
まずですね、税金を減税徴収されている年金受給者の方、
うん、
いらっしゃると思うんですけど、
はい、
あるいはですね、昨年退職された方、
うん、
などはですね、まず申告をすることで、
はい、
まあ、いわゆる払った税金の還付を受けられる可能性が高い方になります。う
ん、はい、
なのでこういった方はまずですね、確定申告しましょうというのは一つですね。
そうですね、う
ん、そしてですね、あと株式ですとか、うん、投資信託の、売買で損失があった方についてはこれ申告することで、まあ、他の株式などの利益や配当金と、うん、まあ、損益通算をしたり、あるいは損失を3年間繰り越すことができるんですよね。
はい、
ただですね、これちょっと注意すべきこととして、
うん、
申告することでですね、
うん、
これ申告しなければ基本的にまあ変な話、お役所とかも、
うん、
収入あったねって基本的にわからない仕組みなんですよ。
うんうんうんうん、
だからこれ申告することで、あ、こういった収入もあったんだねってことを、うん、結局市役所とかでも把握できる形になるので、うん、いわゆるですね、税金以外、例えばですね、国民健康保険料ですとか、
はい、
あと65歳以上の介護保険料、
うん、
まあ、そういったものなどに影響が出る場合もあるので、そこら辺のですね、目配りは必要になりますね。
そうですか。
はい、
はい、
いわゆるですね、まあ、結果的にですね、損益通算するときに例えば来年以降です、
うん、
ごめんなさい、繰り越ししたときにですね、例えば来年以降、その繰り越しを取り、相殺するためにですね、うん、 結局収入が来年例えば儲けが出たと、はい、それとまあ、今年の損失と、うん、例えばまあね、チャラにしたいと、うんうん、そういった時に来年は結局じゃあその収入をですね申告する形になるので、
そっかそっか、
まあ、そういった時にですね結局まあ社会保険、あと国民健康保険料だとか介護保険料に影響が出てくる場合があるということですね。
わかりました、
うん、まあ、ちょっとそういった目配りは必要になります、う
ん、いろいろと影響していく可能性があるということですね、
はい、ということで、はい、まあ、以上がですね、まあ、主な注意点になるかなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと尺の関係でちょっとこれぐらいしかちょっと今日喋られないんですが、不明の点などはですねこれ基本的にやっぱり税理士がですね、うん、やっぱりきちんと答える話になるんですけど、はい、まあ、一般論であればお答え私の方でもできますので、はい、まあ、気軽に、お問い合わせいただければななんて思ったりしますね。
はい、わかりました、はい、朝活の時間にねラジオネームふぬけふみやさんからメッセージいただいてた、はい、確定申告に触れるようなことを確か今日話すんですよねっていうのはここのことですかね。
そうですね、
聞いたね、
私もちょっとその部分ラジオ聞いてましたが、
あ、そうですか、
はいはい、ふぬけふみやさんありがとうございます、
はい、
またですね気軽にお問い合わせいただければななんて思ったりしますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、それでは、注目のニュースが終わったということは、
はい、
これがラストになる。
そうですね、
この形ではね、
まあ、先月もお話ししましたが、はい、来月からですねちょっとリスナーさんのですね、うん、お手紙読む時間をちょっと増やしたいなと思ってまして、まあ、それでこのですね家計クイズ、
はい、
来月から3問の問題にしようと思ってまして、はい、5問でやる家計クイズは今回が基本最後という 形になります。まあ、スペシャルでやることはあるかもしれませんが、
はい、さあ田口は有終の美を飾れるんでしょうか、はい、というところですね。
ということで、はい、ぜひ有終の美を飾っていただきたいなと思います。
はい、
パチパチパチパチ
パチパチパチ、
はい、じゃあ、今月も、リスナーの皆さんも気軽にお考えください。それではじゃあ第1問からいきます。第1問、今年は冬季オリンピックなど世界的なスポーツイベントが目白押しの年なんですね、うんうんうん、ご存知でしょうかね、
うんうん、
はい、では次のうち今年の大会でないものはどれでしょう。3択です。1番野球のワールドベースボールクラシック、うん、2番サッカーのワールドカップ、
うん、
3番ラグビーのワールドカップ。
これは3番？あ、よかった。
正解です。まずワールドベースボールクラシック野球ですね。これ3月に。
はい、
そして、サッカーのワールドカップは6月から7月に予定されてますけど、このラグビーのワールドカップだけは来年ですね。2027年に開催されます。
よかった。
まあ、このようなイベントですね、盛り上がって景気もですね、まあ、上がればいいななんて思ったりしますね。
あ、そういうところでこのクイズに、家計クイズに入ってきたわけですね。
はい。
いや、なんでスポーツなんだろうと思いながら、はい。
結構スポーツは景気に関わってくるん
ですよ。ああ、まあそうですよね、
はい。そういったことがあります。
はい。
まず、幸先よく1問。じゃあ次、第2問いきます。はい、第2問、丸バツクイズです。航空会社のマイレージ、マイルですね。
はい。
これは、相続をすることができる、丸かバツか。
マイレージ？
はい。
バツ。マイレージ相続できるの？
これ、ま、あ、ごめんなさい。これ丸なんです。ですね。各航空会社の規約によりますと、はい、亡くなった方が持っていたマイルは、これ相続の対象となるんですね。で当然ながら、まあ、相続税の対象になりますが、
はい、
まあ、ただそんなね何千万もマイル持つってことはないと思うんですけど、まあ、これはですね相続の対象になります。ちなみにですね、はい、電子マネーですとか、うん、ペイペイの残高、うん、まあ、こういったものを一般的には相続の対象となるようなんですね。
それはね相続できるかなっていうイメージだったけど、マイルもそうだったのか。
そうなんです。
もう
残念。
私曲をかけて帰っていいでしょうか。
いやいやいや、今日はこの後まだまだ続きますので、
はい、
じゃあ気を取り直して、
はい、
第3問、先ほど個人向け国債の話していましたが、
はい、
個人向け国債には3種類あって、固定3年、固定5年、そして変動10年の3種類ありますが、うんうんうん、昨年度最も販売額が多かったのは変動10年である、丸か×か。
わ からない。でも国債は割と好調だったんですよね。
そうですね、
変動10年×
正解です。これですね、実は一昨年までは、うん、あの変動10年が最も販売額多かったんです。
へ、
ただですね、あの昨年に関しては最も多かったのは実は固定5年だったんですね。
そうなんだ。
で、そしてあと変動10年固定3年の順となったんですけど、
そうなの。
これはですね、あの実は仕組み上ですね、はい、今は固定5年の金利が最も高いためなんですね。
そうでしたか。
ただですね、これ変動10年っていうのは、うん、あの変動なんで半年ごとに金利が変動します、
うん、
あと固定3年はですね、あの、まあ、3年でですね、あの、まあ、いわゆる元本が戻ってくる、
うん、
まあ、そういった利点があるので、うん、まあ、ニーズに合わせてですね、商品選んでいただけるといいのかななんて思いますね。
わかりました。
ちなみにですね、うん、あの今月発売の国債は実は今日利率がもうすでに発表されました、うん、
はいはい、
あの先ほどちょっとチェックしたら発表されていて、変動10年が年 1.39%、
はい、
で固定5年がですね年 1.59%、 結構ですよね。
そうですね。
で固定3年が年 1.3% となってますので、あの、まあ、興味のある方はぜひですね、あの注目いただければななんて思います。
やっぱり固定5年をじゃあ買いたくなる感じですね。
そんな感じやっぱりなっちゃうんですよね。
なっちゃいますね。
はい、
わ、はい、かりました。
はい、ということで2勝1敗、
はい、
じゃあ第4問いきます。第4問、ここから3択問題です。
はい、
一昨年の令和6年に認知症ですとか、あるいはその疑いがある人が行方不明となって、
はい、
全国の警察に届け出のあった件数は次のうちどれでしょう。
はあ、
問題の意味はなんとなく理解できますか。
わかりました、はい、
1番約200件、
うん、
2番約2000件、
うん、
3番約2万件。
うわぁ、200はないんだよね。いやー、2000と2万 ?3 番。あー、やっぱり。
これ正解で、2万件もあるんですね。
いやー、恐ろしいね、でもね。
認知症やその疑いがある行方不明者が、行方不明となって、全国の警察に届け出のあった件数、はい、まあ、実際はこれ約1万8000件なんですけど、はい、ここ10年で、約5割増えたんですね。そしてですね、このうち実際亡くなって発見されたのは約500人ほどなんですね。まあ、そういったこともあってですね、あの今国や自治体でもですね、
はい、
あの例えば GPS 端末ですとか、あと QR コードシールご存知ですかね。
わかんないです。
あの要するにですね、あの、まあ、そういった、ご高齢の方 に QR コードのシール、うん、あの渡してですね、
はいはい、
まあ、それあのいわゆる持ち物かなんかに貼ってもらって、例えばちょっと行方不明っぽい方がいらっしゃったら、うん、あの例えばその QR コードをあの携帯でかざせばですね、
うん、
あの連絡先とか出てくると、まあ、そういった対策などがですね今検討されていて、であの、まあ、先進的な自治体ではもうすでに導入しているところもあるんですね。
そうなんですね。
はい、
ね、まあ、そういったことなんです。2万件も、
はい、
はい、わかりました。
ということです。
はい、
はい、お、3勝1敗、
最後。
さあ、最後。
はい。
優秀の美を。
優秀美なのか。
じゃあ、最後の問題いきます。
はい。
最後の問題。これも一昨年になりますが、令和6年度における宝くじ。なんかさっきちらっと話題出ましたが。
年末ジャンボね、
うん。はい。宝くじの総売上額は、次のうちどれでしょう。
1
番、約700億円。2番、約7000億円。3番、約7兆円。
7兆はないだろう。700、700、7000。むずいなぁ。7000億も買う？700億。ああ、7000。
残念。これ7000億円なんですね。
あ、すごいね、みんなね。
これ、令和6年の宝くじの総売上額は約7000億円で、
はい、
実はこれですね、ピークだった2005年度、
うん、
約20年ほど前ですね、
うんうん、
ではですね、約1兆1000億円あったんですね。
そうなんですか。
なので、そこから3割減ってるんですね。
あ、そんなにあるんだ。
で、これ、明確な理由は、分析できていないってことなんですけど、
うん、
ただ宝くじの販売額が落ち込んでいるっていうことはですね、うん、なんとなくやっぱり夢を買う人が減った っていうですね、あ、まあ、そういったイメージもあってですね、はい、ちょっと私的にはなんか少し寂しい感じもしたりしますね。
え、ちなみに辰田さんは年末ジャンボ買いましたか？
ですね、僕は買ってないんですけれども、はい、妻が買ってました。
あ、そうです。え、年末ジャンボってあのいつ当選発表なんですか？
あ、大晦日じゃないですか。
あ、やっぱりそうなんだ、はい、じゃあもう奥様は分かってらっしゃるわけですね。
だと思うんですけどね、うん、
何も変化はない、
うんうん、何も変化はない。
それは分かんないですね。当たって結構高額当たってても旦那様に知られないように平成を装ってるか、
うんうん、
もしくはまだ全然調べてもいないか、うん、っていう可能性もありますね。まあ、
そうですね。はい。ちょっと帰りちょっとリサーチしてみたいと思います。今日の夜でも。
そうですか。いや、どちらにしても結局3勝2敗と。
まあそうでしたね。
ということで優秀の美はやっぱり飾れませんでした。
まあ、またどっかスペシャル的に 、はい、5問でやる時もあるかもしれませんが。
わかりました。やっぱね難しいですね。
まあそうですね、ぜひ今回は全問正解してほしいなとも思ったんで、ちょっと優しくしようかなと思ったんですけど、
あ、
まああんまり忖度は良くないかなと思って。
確かにね。
いつも通りの問題しました。
でもあれですよね、こう私は難しく感じてるけど、もしかしたらリスナーさんは、こんなタグッちゃんこんな簡単な問題間違ってって思ってる方もいるかもしれないからね。
まあかもしれないですけど、基本的にそんなことはないのかななんて思ったりしてて、
皆さんがどう感じてるかこのクイズに対して、
はい、まあそうですね、
そんなご意見も聞いてみたいですね。
まあでも結構リスナーさんからはね、うん、結構難しいよ
ね。あ、そういう声も届いている。
僕の周りから言われたりしますね。
わかりました。
はい、
もう今年年末親戚とか親御さんと会った時には、
はい、
田口さん全問正解なかなかできないねみたいな声はなかったですか？
あ、今回はさすがになかったかな。
みんなも諦めたんですね。
まあ、またそれは分かりませんが、
新しいクイズになったら頑張りたいと思いますので、はい、
また来月から頑張りましょう。
はい、ありがとうございます、はい、ではここで1曲ですね。
はい、
はい、
今月はですね、うん、昨年印象に残ったドラマの主題歌をちょっと2曲いきたいと思うんですけど、はい、1曲目はですね、うん、現在放送中の NHK の朝ドラですね、うん、バケバケの主題歌のハンバートハンバートの笑ったり転んだり、
はい、
まあ久しぶりになんか王道の朝ドラ主題歌だなって思ったりするんですが、うん、この曲をお願いします。
はい、ここからが後半ですね。引き続き辰田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
改めまして今日のテーマですが、祝番組3周年 FP 辰田が選ぶ2026年の家計トピックということで、
はい、
ね、番組もあっという間に3周年。
そうですね、よく続きましたね。
いやいや続きますよ。いや、またね、辰田さんがちゃんとまめにね資料を用意し、ね、やってらっしゃいますから、私もね毎回勉強になっております。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、というわけで1月の恒例企画、
はい、はい、そうですね、
はい、
まあ、毎年1月はですね、うん、私選んだ今年の家計トピックをご紹介してます、
はい、
で今年もですね、この後さまざまなことを話しますが、うん、まあ、全て当てはまる方はいらっしゃらないと思うんですけど、はい、まあ、いくつか当てはまるものがあるかなと思いますので、うん、参考にしていただければと思います、
はい、
そしてですね、前半にも触れましたが、先月の19日に、まあ、今年の税制改正のですね、具体的な方針となる税制改正大綱、
うん、
まあ、これ以下大綱って言わせていただきますが、うんうん、まあ、これを公表したんですね、
はい、
で、まあ、この大綱に関連した話題もこの後いくつかありますけど、まあ、これらはですね、まあ、関係する法案が国会で可決成立されなければ施行されないんですね、うん、なのでまあ、今はですね、与党が衆議院の過半数ギリギリ確保してますけど、野党の賛成を得るためにですね、法案が修正されたりだとか、
はい、
あと廃案となる可能性もあることにはちょっとご了解いただきたいなと思いますね。
はい、わかりました、
はい、でここからはですね、うん、まず資産運用、
はい、
そして社会保障、税金、その他の4つに分けてですね、
はい、
それぞれトピックをご紹介しようかと思います。
はい、わかりました、はい、では最初は資産運用ですね。
はい、
はい、これNISAが変わるって聞いたんですけれども。
そうですね、
はい、
まずNISAについては、うん、来年の1月から、18歳未満の人も積み立て投資枠を年間60万円まで利用できるようにすることが、これ大綱に明記されたんですね。
はい、
でこれによってですね、例えば生前贈与ですとか、うん、あと教育資金への活用ですね、
はい、
まあ、そういったことなどが期待されてます、
はい、
でただしですね、これ一つ大きな注意点があって、うん、12歳までは原則として引き出せないっていうですね、
うんうんうん、
そういった制限がついたので、ここはちょっと要注意点になります、
はい、
ちなみにですね、うん、一時期話題に上がった、で、この番組でも喋ったと思うんですけど、うん、プラチナニーサ、
はい、
いわゆる65歳以上の方のですね、うん、ニーサなんですけど、うん、まあ、これは結局議論がまとまらずですね、先送りになりました。
はあ、そういうこともあるんですね。
はい。
うん、
そしてですね、次、イデコについてなんですけど、うん、はい、こちらも来年1月から投資枠が拡大されます、
はい、
でこちらはもうすでに決定済みです、
うん、
で特にですね、会社員や公務員の方はですね、うん、月62,000円、うん、ただしこれ企業年金などに加入している場合はその掛け金引いた額になりますが、
はい、
まあ、この62,000円までになって、うん、現在の月最大23,000円から大幅に増えるんですね、
う
ん、
すごいですね。
そしてですね、うん、一定の条件を満たす方は69歳まで掛け金を納めることができるようになります。
ほ
ー、まあ、そのようにイデコも結構大きな改革が、うんうん、来年1月から実施されます、
はい、
まあ、今年じゃなくて来年なんですけどね、それはね、うん、はい。そしてですね、あともう一点、対抗にはですね、暗号資産、まあ、これ仮想通貨ですね、
うん、
まあ、この取引で得た所得については、まあ、現在累進課税、まあ、これもラジオで一回喋りましたが、うん、からですね、これ一律 20% 課税になる、
うん、
まあ、こういったことも明記されたんですね、
はい、
なので多分これ暗号資産興味をお持ちの方たくさん今いらっしゃるかと思うんですけど、
うんうん、
まあ、田口さんもすでにちょっとだけ、
はい、そうですね、ビットコインですね、
はい、ただこれ注意すべき点として、うん、これはですね、今のところ2028年、うん、いわゆる再来年ですね、
そうですね、
再来年の1月からの予定なんで、
はい、
これはちょっと注意してほしいなと思います。
わかりました。しばらくその累進課税の状況が続くということですね、
は
い、
そうですね、今年来年に関してはそうなる可能性が高いのでっていうところですね、
わ、はい、かりました。いやでもニーサもイデコもなんかやっぱりますます国は君たち自分たちで頑張って、将来のための資金を用意しなさいよと、
はい、
頑張ってねっていうところが見えますよね、
まあ、まさにそういうメッセージ
そういうことですよね。
もうまさに出てますよね、うん、
応援するから頑張ってね、はい、みたいなね、ところですよね、
はい、ということですね、
わ、はい、かりました、はい、では次は社会保障ですね、
はい、
これは年金の話でしょうか。
はい、今年はですね、ちょっと年金以外にもちょっと話題あるんですけど、まず年金の話題からいきたいと思いますね、
はい、
まずですね、今月の23日になりますが、うん、今年度の年金額、いわゆる4月からのですね、年金額が発表されます、
はい、
でこれですね、今民間の予測ですと、うん、今年度は 2% 程度上がりそうだっていう予想になってます、
はい、
なので10万円今年金もらっている方は、うん、10万2000円になる、はい、まあ、そういうイメージですかね。
そうですね、
はい、まあ、ただですね、これですね、詳しくはですね、来月のトピックで改めて触れたいなと思います、
はい、
次にですね、4月からは在職老齢年金、うん、まあ、この番組をちょっと取り上げたりしてますが、うん、これのですね、支給停止基準額が月51万円から65万円程度まで一気に引き上がります、
うん、
なので、まあ、ざっくり言えばですね、働いて得た収入 と、うん、厚生年金の合計が月65万円までは、うん、まあ、基本的に年金、カットされないよっていう、うん、まあ、そういった話になるんですけど、
はい、
まあ、これはですね、やっぱり正社員で働いているシニアの方にはやはり朗報と言えるんじゃないかと思いますね、うん、
はい、
そしてですね、年金以外の話題になるんですけど、まず一つ目、大きな話題として健康保険の被扶養者になれる年収のライン、
うん、
まあ、これ年収130万円の壁って言われたりしますが、うん、まあ、ちなみにこれ60歳以上は180万円ですね、
はい、
でこのですね、130万円ないし180万円の、このですね、定義というか仕組みが変わるんですね、うん、
はい、
で現在はですね、賃金のほかすべての諸手当がこの130万円の対象になるんですけど、
はい、
これが4月からはですね、労働契約書に記載された、うん、賃金や手当のみが対象となります、
はい、
つまり何が言いたいかと言いますと、うん、契約書に記載のない例えばですね、まあ、劉邦さんでも、うん、突発的な残業とか、
はいはい、
まあ、そういったものをですね、お願いする場合あったりすると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そういうですね、契約に記載のない、うん、突発的な残業の残業代などは、うん、これ原則130万円の計算の対象から外れることになるんですね、
うん、
なので今までですね、扶養内に収めるために年末に働き控えをしていたパートアルバイトさんにはちょっとこれ注目すべき改正かなと思うんですね。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。
そしてあともう一点ですね、うん、昨年見送られた高額療養費制度の見直しですね、これがですね、改めて8月から予定されています、
はい、
これちょっと今年の予算にもですね、もうすでに予算付けされているようなんですけど、ただちょっと去年の経緯もあるので、これについてはですね、確定した段階で改めてこの番組でも取り上げたいなと思います。
わかりました、はい、では続いては税金ですね、どんな話か気になります。
まずですね、対抗でですね、所得税がかかり始める年収、これ昔年収103万円の壁とか、ごめんなさい、106万円の壁とか、103万円か、103万円の壁とかいろいろ言われてましたが、これがですね、まず、今年は年収160万円まで上がったんですけど、これが178万円に引き上がることが明記されました、これ結構ニュースでも取り上げられましたね、でこの年収の壁の引き上げは2年連続で、昨年の改正ではですね、これ年収200万円までの低所得者の方に、大きな恩恵あったんですけど、今年の改正ではですね、この年収200万から665万円までの、いわゆる中間層の方が、大きな恩恵、具体的に言いますと年数万円、3、4万程度の減税になると言われてますが、そういった大きな恩恵を受ける見込みなんですね。
一気にこう層が広がりましたね。
そうですね、まさに国民民主党がですね、結局中間層にもっていうことをずっと求め続けていて、それがですね、叶ったと言いますか、一応そういったようなところではありますね。
わかりました、
そして次にですね、今年1月から住宅ローン控除、住宅ローン減税とも言いますが、その内容が見直されました、で具体的にはですね、中古住宅ですね、いわゆる省エネ性能の高い中古住宅限定になりますが、そういったものの減税額ですとか、減税期間が拡充されました、あとですね、これ中古住宅に限らずなんですけど、床面積の要件も今まで50平米以上だったのが40平米以上に緩和されてます。このようにですね、特に中古住宅の購入を、検討されている方は、これぜひ注目してほしいなと思います。
そうですね、今やっぱり新築買うって言ってもものすごい高いから、
そうですよね、
中古住宅の方の方が多いかもしれないので、そういう方には本当朗報ですね。
そうですね、
チェックした方がいいですよね。
ただ省エネ性能の高い中古住宅ということなんで、それなりにやっぱりお値段は中古住宅でもしてしまうかなと思うんですけど、一応そういったものを買う場合には住宅ローン控除内容が見直されてますので、これちょっと注目してほしいなっていう改正ですね。
はい、わかりました。
で最後にですね、お子さんやお孫さんなどに教育資金をこれ非課税で1500万円まで一括贈与できる制度、これ教育資金贈与の特例っていう制度なんですけど、そういった制度があるんですが、これがですね、3月で終了することになりました、これ先ほどのですね、NISA の関係ですとか、あと使う人自体もですね、ちょっとやっぱり手続きはめんどくさいっていう部分もあって若干減ってきてるんですよね、そういったこともあって、3月で終了することになったんですが、これですね、贈与をお考えだった方もいらっしゃると思うので、そういった方はですね、3月までの手続きを、するようにしていただければと思います。
はい、わかりました、では最後その他ですけれど、どんな話がありますか。
まずちょっと教育費関係のお話をしようと思うんですけど、まずですね、高校授業料の無償化ですね、4月からですね、支給限度額がこれ、年45万7000円に引き上がります。そしてですね、保護者の年収要件も撤廃されます、ということで、公立私立ともですね、授業料が、実質的に無償化されるんですね。
ありがたい。
ただ、注意すべきことは、これも前喋りましたが、あくまでも授業料が無償になりますので、授業料以外の部分、そういったものはかかりますので、そこは注意してください、
それ以外にも結構かかるっておっしゃってましたもんね。
そうですね、特に私実はですね、かかったりしますので。
わかりました。
そしてですね、あと与党、これ自民党と日本維新の会ですね、それと公明党は、公立の小学校に通う児童の給食費ですね、これを一人当たり月5200円を上限に、公費で支援することになりまして合意したんですね、
素晴らしい。
そういったように、結構やっぱり子育てに関してはやっぱりいろいろですね、教育費に関する、改正はあります、あとこのほかですね、物価高対応で、子育て応援手当として、子ども1人当たり2万円が支給される予定です。
今日長官にも出てましたね。
そうですね、出てましたね、 で逆にですね、うん、あの子ども子育て支援金の徴収も4月から始まるんですね。で、まあ、支援金はですね、これ医療保険料に上乗せする形で徴収されるんですけど、まあ、例えば会社員や公務員ですと1人当たり平均で月550円、うん、で75歳以上の高齢者では月200円とされていまして、はい、で来年再来年とこれ段階的引き上げられるんですね。
そうですか。
でこれですね、あの子ども家庭庁ではあの同じ額の社会保険料を抑制するため、うん、実質的な負担は生じないよっていう説明をしてるんですけど、うん、これちょっとですね、ただあの実際医療保険料に含まれる形なのでどうなるかわからない部分もあるんですよね、うん、なのであの今後の、動向をちょっと注視したいななんて思ったりしますね。
はい、わかりました。
で最後になんですけど、うん、あの離婚に関する制度も4月から変わります、
はい、
まあ、ちょっと年明けから何言ってんだって言われそうなんです
が、いや大丈夫ですよ、はい、はい、
あのまずですね、うん、あの財産分与や、うん、あの年金の分割請求をできる期間がこれ離婚後2年から5年に延びます、
はい
はい、またですね、あの、まあ、これもちょっとニュースでやってましたが、離婚後はですね、あの今、父と母いずれか一方が、親権者となってますけど、うん、まあ、これあの離婚時にですね、ご両親が、協議の上で双方が親権を持つ、うん、あのまあ、共同親権ですね、
はい、
まあ、これを選択できるようになります。
はい
はい、
これ共同親権ね、ちょっと、まあ、いいような悪いような感じもしなくもないですけれども ね、
実際どう運用されるのかっていうのはあるんですけどね、はい、まあ、そういったこともありますね。
はい、では時間も迫ってきました。簡単にまとめをお願いいたします。
はいはい、ということでですね、今年も例年と同様にあの家計に影響を及ぼす法改正が多く予定されていますが、あの私も常に最新の情報をキャッチしながら、あのこの番組などで皆さんに分かりやすくお伝えできるよう頑張りますので、
はい、
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。そして事務所からのお知らせ、何かありましたらお願いします。
はい、あのまあ、早いものでですね、あの当事務所も4月で開業して丸5年となります、
うん、
であの今年も、一人でも多くの皆さんのお役に立てるよう引き続き精進していきますのでよろしくお願いいたします。
いや素晴らしいですね、着々と、ね、
そうですね、よく続きましたねって感じです。
いや素晴らしいですよ、これからも、ね、はい、ますます栄えていきますように。
はい、
はい、
ではありがとうございます。
次回2月4日のテーマ何でしょうか。
はい、4日のテーマです。あ、来月のテーマですね、うんうん、これも2月恒例企画ですけど、
はい、
物価高に打ち勝つための家計の見直し術2026ということでお伝えしたいと思います。
いやこれも本当、昨日もニュース見てたら今年も1万何千品目が値上がり予定とかね、言ってたので、
そうですね、
引き続きっていうか今までだっても上がってるのに、そこからまたさらに、ね、上がるものが増えてくるってわけですから、本当に庶民は大変ですね。
いや本当にそうですね。なのであの、まあ、今回ですね、また私が新たに仕入れた、節約術のほか、
はい、
あの無料や格安でですね楽しめるサービスなども今回は取り上げようかなと思ってます、う
ん、はい、わかりました。楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで今日もね、本当最後の最後まで、
そうですね、
やってまいりましたけれども、
はい、
1月も無事ね終わりましたので、2月からまたいろいろと変わってくる、はい、この番組が ね、
あの来月からあの、うん、まあ、先ほどちらっと喋りましたが、あのリスナーさんからのですねメッセージもちょっと読めるような時間をですね、はい、うん、たくさん作っていきたいななんて思っております。
はい、ぜひぜひメッセージお寄せいただければと思います。
はい、
ではお別れの曲何になるでしょうか。
はい、2曲目はですね、うん、テレビ北海道であの昨年12月まで放送された若子酒シーズン9のエンディング曲なんですけど、うん、
はい、
あのタイトル見てというアイドルグループの歌方って曲にしたいと思います。であの普段ですね、あのアイドルの曲ほとんど聴かないんですけど、あのこの曲ですね、まあ、一期一会の出会いを大切にしましょうというですね、うん、あのサビの歌詞にすごく共感したので、はい、この曲いきたいと思います。
わかりました。今日はもうこの続朝活のお別れの曲がこの曲になります。
はい、
はい、というわけで1月も、FP 辰田こと辰田浩司さんに出演いただきました。辰田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FP 辰田のさんさんトーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。